みんな集まれハッピーボンバ
こんばんは。時刻は22時30分となりました。毎週金曜日の夜、週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今日も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。前回まではですね、有限会社ヤマカの山田社長にですねお越しをいただきまして、前回は確かヤマカドローっていうですね自社の品質のことについてたっぷりとお話をいただいたと思います。で、社長のですね、SNS を拝見しているととうとう念願のニューヨークにね行かれて、漆の個展に出展されている様子なんかがね、拝見できてしてたりとかしていてとても、なんか自分ごとのように嬉しいななんていうふうに思っていました。で、今月と来月はですね、ゲストの方がまた新しくなりましてなんとですね番組史上初ですね、事業承継の方法として M&A でですね会社を存続された方をですね今日はお招きしていますのでジングルの後ご紹介してまいりたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー、改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目、3代目、そしてこれから社長になるよっていう後継者の方々をお迎えして普段聞くことのできない経営の話とか後継の話、事業承継の話とかそういうことをですね聞いていこうっていう番組です。で、番組冒頭にもちょっとお話ししましたように今日はですね、M&A で会社をね事業承継された今はもう顧問というねお立場になっておられる方をお迎えしていますのでご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名が株式会社向井珍味堂顧問中尾俊彦さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ようこそおいでいただきまして。
いえ、何をおっしゃいますやら、すみません。
まさか中尾さんとこんな番組で
ほんまです ねちょっとこんな格好でやるので緊張しますね
ですよね、はい、こうなんかマイクが目の前にあって、
はい、こんなんかぶってますし、
なんかかぶってますしね、はいはい、ちょっと不慣れな感じですけど、はい、よろしくお伝えください。
お願いします。
お願いします。はい、はい、じゃあちょっとですね早速お話を聞いていこうかなっていうふうに思うんですけども、はい、まず向井珍味堂さんっていうですね、
はい、
会社のことをまずちょっと聞かせていただこうかなと思うんです、
はい、普通の人を聞きはったらね、向井珍味堂言うたら、はい、何珍味はんでっかとか、イカの塩辛ですか、お酒のあてですか、うん、と思いはんねんけど、そうではなくて、
はい、
これは創業の時からの基本理念が込められた名前、はい、つまり珍味堂イコール他にない珍しいうまい味のものを作る会社という
他にない珍しい
味、まあ、美味しい味のものを作る会社が珍味堂なんです。
珍味堂、
はい、
ああ、はい。
ほんで具体的に何してんねん言ったら信号の3色と思ってください、
はい、
赤黄緑ですよね。
赤黄緑、そうですね、
はいはい、で赤はとんがらし、
とんがらしね、
はい、黄色はきな粉、
きな粉
で青が、まあ、青のりですね、緑が、
は
い、そういう乾物の粉の古臭い粉もんをやっている食品のメーカーです、
はい、 で会社は、大阪の、
はい、
平野区、
はい、平野の神の、はい、むちゃむちゃ下町のところにあります。
そうです、そうですよね、はい、私行かせていただいてね、
は
い、
あ、そうですね、はい、ありがとうございます、
ね、大きな工場があってですね、
はい、まあまあ昔はむっちゃ古臭かってんけどちょっと途中で建て替えましたんでね、
あ、
マシになりました。
創業で言うと何年になるんですか？
創業で1947年やから、はい、大方70年目ぐらいになるんすかね。
70年超えてますよね、はい、72年、
そんなもんかな。
あ、とすると中尾さんで、
はい、
3代目と。
一応そうですね、
そうですね、う
ん、創業者は私の母方の祖父、おじいちゃん。
そうか、
うん、おじいちゃん、僕中尾ですけどおじいちゃんは向井さんでしたから、そうそう、で向井珍味堂なんですけど、
なるほどね。
で、はい、親父はそれの甥っ子やって、でうちの母親と親父は昔のこっちゃがいとこ同士で結婚してて、ほんでおじいちゃんが祖父で、はい、親父の親父が甥っ子で、おじと甥で戦後創業したと、こういう会社ですね、はい、
そもそもその、はい、きなこ、とんがらし、青のりを始めはったのは何の理由なんですか？は
いはい、多分ね、おじいちゃん昔家具屋さんだったんですよ、
はい、
で家具職人で70人ぐらい使ってやってはったんかな。ところが戦争でみんな燃えても
う
た、
うん、
木やからね、
うん、
ほんで戦後なんてどうすんねんと、親父が戦地から帰って、もう死んだ思っててんけど、ひょっこり帰ってきて、
はい、
おい何しよう
ひょっこり帰ってきて、
ほんで何する言うたら、やっぱり戦後やからご飯がないから、
はい、
食糧難やったからね、どうせやねんったら食品やろういうことで、なんでか知らんけどとんがらしを始めるのに、
は
い、
い
わゆる竹筒ありますやん、あれに一味を詰めて、
はいはいはい、
毎日鶴橋の卸売市場へ売りに行って今日10本売れたみたいな、そんなとこから始めたって言ってましたね。
なるほどね、戦後で食がない時代に、
そうです、そうです、
ちょっとこれからお役に立つのは、
はい、
食のことだろうと、
うん、でそれで売ってたら、なんか鶴橋の卸売市場のおばちゃんが、
うん、
これからはきな粉がええでと、うん、なんでですなんて言ったら、
うん、
当時こう配給があってね、でんぷんがないから、でヤシ粉を言って、ヤシの実の粉かなんかしらよう分からへんねんけど、
うん、
それがでんぷんやったけど、ものすごく粗悪だったんですって、それで団子にして食うねんけどめっちゃまずかったんですって、
はいはい、
でそれはもうきな粉つけんと食われへんでというのに、うん、きな粉作ったらええんちゃうっていうことで、まあ、きな粉を始めたと、そういうふうに聞いております。
ああ、じゃあちょっと世の中のこうなんか欲してることというか、
まあまあまあ、
せやねんけど、困ってることが、
せやねんけどちょっと人と同じことせえへんみたいな、うん、なんで腹減ってる時にきな粉ととんがらしやねんみたいなその辺がうちのルーツやね。
あ、だからそれが他にない珍しいもん、
そうですね、と思います。聞いたわけちゃうし、
そのでそんな感じで、
はい、
おじさんとお父さんで始めはったお会社で、
はい、
で、まあ、中尾さん継いでいきはるわけなんですけど、
はいはい、
そもそもあれですよね、お聞きしてたら、
はい、
理工系のエンジニア系っていうふうにお聞きしてて、
まあまあまあ、そんなもんちゃうねんけど、まあ、化学系、科学系の方の工学部行ったから、はい、そっちの方で、まあ、エンジニアになりたなろうかな思っててんけど、
はい、
でまあとりあえず、うん、どないすんねんと、うん、やっぱ親父はやっぱりちょっと聞くわけですよ、
うんうん、
そやけど絶対家継げへんと、
絶対継がへんやったんですか？
いやいや言うて、ちっちゃい時から工場に住んでたし、
はい、
中学校高校行ったら忙しいから家手伝えってバイトしますやん、
はいはい、しますね、
なんかこう気色悪くてね、なんかあったかいけど狭い世界で、20歳過ぎの一丁前になろうとしてる男が、
はい、
親が引いたレールの上をそのまま吸いっていくのって、
うん、
いかがなもんかいみたいな、
うん、
若気の至りで反発して、
うんはい、
で俺は俺の道で行くんやみたいな偉そうなことを言うて、
ええ
まあ、その科学系やったから、その科学系の専門商社の長瀬産業というところへ入ったんです、
はい、あ、長瀬産業ね、箱に大阪ありますね。
だから、うん、からその息子せえへんから、
うん、
おかんも親父もせえへん言うとるし、しゃあないなって、わしらもう70まで頑張って、
うん、
もうそれから廃業しようか言うて、
あ、
言うてたって後になって。
そうなんですか、うん、
今から思ったら罰当たりな息子やわなせ
えへん、まあ、まあそれ言われて僕も罰当たり
まあそうですね、はい、
でそんな中尾さんが、
はい、
なんでそんな会社に入ろうかなみたいな感じになったんですか？
そうですね、まあ その長産業では5年間ね、もう鬼のように働きました。もう朝早くから行って、夜10時11時まで仕事して、昔のこっちゃから残業して、そこから飲みに行くぞって上の差が言うたら絶対商社マンやからね行かなあかんから、はい、2時3時まで飲みに行って、はい、
で
くたくたなって、もう家で飯食えんのは月に土日も入れて月に 2,3 回ぐらいかな。たまに6時ぐらいに帰れたりすると、なんか明るいうちにこんな帰ってバッチリ当たるんちゃうみたいな悪いことしてんちゃうみたいなまあ、そんなんやったんです、はいはい、でそれ一生懸命やっていろいろ英会社出てしたからね、いろいろ教えてもらいました。しやけどね、いや僕のやり方がやっぱ下手くそというか大企業向きはなかったから、まあなんかうまいことをこのままいった上野さんに使い潰されて、はい、あの大企業の歯車でね、
はい、
あの、
はい、
人の都合でこう殺されてまうねなみたいな、
僕より、なんとか分かってきた、
僕より体力のあるガー言ってる人がみんな病気になったり、いろいろなったり折れへんなったりあ永瀬さん聞いてはったごめんねその悪い会社ちゃいますよ。
そうですよね、う
ん、はい、しっかりした会社です、はい、ほんで、まあ、要は僕はついていかれんかったよね。だからこれやったらどうせ死ぬんやったら人のために死ぬより自分で納得して死んだ方がいいやろと思って、で、まあ、自分のところの会社をちょっとこう第三者での目から見てみたんですよ、
ね、
なら長産業いうのも商社やけど専門商社でよそと違うニッチなもんで、あの買っていってる会社やったから、売上より利益って会社やったからそれに惹かれて入ったんやけども、向井チームのを見てみたら、なんかよそにないぐらいうまいきな粉あるでとか、四万十川の青のりはうちだけやでみたいなのがあったから、あひょっとしたらこれは長瀬さんのミニチュア版みたいで、
はい、
ひょっとしたらこうやったら面白いんちゃうかなみたいな。
あ
で友達に文系のやつも教えてもらって、僕理系やから財務諸表読まれへんかったから、
はいはい、
教えてもらって、まあ、自分の会社を見たら割とかっちりしてたんですよ。
あじゃあ決算書まで自分で、一応見て勉強された、
そういう友達に教えてもらえるのにね、でなんかどれぐらいの損益分岐点やとか、
はい、
自己資本率どれぐらいでとか、まあ、工程長期適合率なんパーみたいなまで調べて、ほんならあこれやったらやれるかもわからんなって思って、
あ
それともう一
つそこまで調べて、まあ、やれるかなっていうご判断をされて、
まあ、商社行ったからそういうことが分かったわけでね、最初からその自分のところの良さというのは分かれへんかったから、こんな古臭いの嫌じゃ言
う
て飛び出してるわけですから、まあ、そんな感じです。言うてもその端っこしか分かってませんよ、そんな、
もちろんね、きっかけでしょうけどね、
はい、
後継者さんのね、の悩みの一つにね、
はい、
こう扱い物扱ってる、親の会社が扱ってる会社の商品とかサービスとか、そこに何かこう自分が投影できないっていうか、こう身をそこに投げれないくって、どうもそこにやりがいが見つけれないなみたいなね、ことで悩んでる人っておられると思うんですけど、中川さんの場合はそういうのは別になかったんですか？
あのね、これはね、商社マンの時に言われたんですよ、
はい、
自分がやってた部署の商品がね、まあ、割と強い商品やったんですね、
はい、
接着剤とかやっててんけど、
はい、
でそれがある時、売上が大したことないんですけど、カー別の利益が一番になった時に、
はい、
まあま、他の部署からやっかみを言われたわけですよ、お前らなって、お前それお前売ってんちゃうぞと、商品が勝手に売れてんやと、
はいはい、
だから長瀬っていう看板があってこの商品持ってるから売れてんやと、
うん、
それは商社マンちゃうと、ほんまに大事な商売人は、どっからこうでもええ、誰かこうてええもんをお前から買うんやと言わすこっちゃと、
は
ということやというふうに聞かれたか、そうせなあかん思っててんけど、ふと自分がやるとなった時に、誰かそんなおっさんが売ってる会社のところを引き継いでですよ、それで自分が代わりにやったら、全然ちゃうかったら、あお前やったらいらんでって言われたら、できへんなと。でそうですよね。そういう目で向井知美堂を見たんですよ、
はい、
ほなうちの親父は確かに信頼はあったけど、はい、ものすごい職人肌で営業マンに感じちゃうかったんですよ。だから、まあ、まあ偉そうなこと言うやけど、どっちかというと親父の営業力で売ってるより会社の商品力というか、そういうもんで売ってる会社やなと。
あな
それやったら、親父と僕とは性格もちゃうから、全然代わりにやっても、この商品力を強めていけば、自分でも経営者になれるかもわからんなと、そんな風に思った。
捉え方がすごくでも素直っていうかシンプルっていうか、
だからそれはもう商社マンの時にそうやって教えられたからです。
それが生きたって感じなんですね。
まあまあ後付けかも分かりませんけどね。
後付けかも分かれへんけどね、そうですか、
はい、
そう
なんです。
そういう見方ね、結構それ参考になるんちゃうかな。 で、会社入られて、はい、まあ、いろんな紆余曲折が終わりになったと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、今日のちょっとテーマにもね、はい、入っていこうと思うんですが、
はい、
まあ、最終的にその会社を存続させていく手法として M&A を、
はい、
まあ、最後選ばれるわけなんですけど、
はい、
なんですかね、事業承継そのものを考え出されたのは、
うん、
会社入ってどれぐらいとか何歳頃とか。
僕会社入ったのが29 で、
はい、
でそこからまあ何時かへたりかかってる商売でしたからね。もう卸売市場の乾物問屋にうちの売り上げの7割売ってたから、もうそういうのって今はもうないじゃないですか。
卸売市場自体がね
ないでしょ。じゃあそういうところ7割売ってた比率が今はもう全体の 1% ないんですよ。だからそのままやったら絶対潰れてるんですよ。というのがものすごくあったんで、焦っていろんな新しいことしてんなんな思って、
うん、
まあまあまあ、商社マンやったから自分で売り取りに行かなあかんで、はい、いろいろやってあがいて、うん、まあ、だいぶこう立て直していった、
はい、
ねんけど、自分が40ぐらいになった時に、俺今こうやって頑張ってるけど、うん、僕やれへん言ったけどやってるよなとしたけど、えって僕の後ってどうするんとか思って、
うんうん、
ちょうど44の時に社長交代したんやけども、
はい、
すごい不安になって、
44で社長交代して、
うん、
そこで不安になった。
なんでか言うたらね、はい、うちの親父はね、はい、僕が40の時に70で、
うん、
注射一本で半日で下半身うずになって、
う
ん、17年間家で介護したし、
はい、
でうちの母親はね、僕が結婚した26の年におかんが53で胃がんの末期がんで苦しんで死んでるんですよ。だからそれ両極端な2人見てたら、あ、これの子供やって僕はもう絶対術がどっかでもうトライかなると絶対寿命って来るねんなと、
はいはい、
だから他の人の経営者の人が見てたら、みんな親いてるから言うてやってはるけど、うん、ものすごい油断してはるように見えてしゃ
あ
なかったんですよ。親ってすぐ死ぬし、親ってすぐ病気になるし、それ次順番回ってくるしみたいな、
うん、そんないつ来るか分からへんよっていう、うん、
寿命絶対来るでと思ってたから、うんうん、やった後僕がやって頑張った後次誰かやらんとどうすんねんみたいな、
うん、
なんか常にそういうのを後ろから言われてる
危機意識みたいなものが、
まあ、ちょっとビビりんすぎますねんけどね。
いやいやいやいや、
取り越し苦労、これはおかんの性格の DNA ですねでおかんもそれが過ぎ、はい、高じて53で胃がんで末期がんで死んでもたから僕もすぐ死ぬでと思ってました。
なるほど、うん、でそういうことがあって、じゃあ、うん、俺の後は、うん、どないなんねやろうっていうことが、
はい、
まあ、その事業承継みたいなことを考えていくきっかけになって、
最初ですね。
それをそう思われて、うん、最初にこうどんなことを実際にやり出されたとか。
まあそれは44ぐらいからね、何も分からへんし、
うん、
大体事業承継って何かも知らんから、
はい、
まあ、とりあえず習いに行かなあかんな思って、
はい、
いろんなセミナーを受けに行こうと、
うんうん、
で情報収集ですね、
うんうんうん、
でいっちゃん最初の覚えてるのは、あの時大所はね、大阪の商工会議所で、
はい、
引き継ぎ支援センター今でもありますわ、
あ、
そういうのやってはって、
はい、
そこへ聞きに行ったんですよ、
はい、
でセミナーやるから言
うて、
ほんで行ったらたまたま日本 M&A センターの当時の社長さん、
うん、
今会長さんの脇林さんの話だったんですよ、
はい、
で、はあ、そんなんがあるんや言って、初めて M&A ってこんなんですって聞かされてんけど、
うん、
そんな嘘やろって、こんなんおかしいんちゃうの、身売りやろみたいなんで、うん、だからそれだけで
M&A、44歳の時って、
うん、
まだ今から2、
3、20
年ぐらい前ですよね、うん、20年前の M&A で言うたら、うん、まだなんていうんですか、こう敵対的買収みたいなのが
乗っ取りとかね、
乗っ取りとか、うん、そっち系のイメージですよね。
そうやから、そんなんだけではないだろうみたいな感じで、そこからまあいろんな、まあ、銀行のセミナーとか、うん、それこそどういう会ね、中小企業はどういう会の会計事務所さんにも習いに行ったし、
あ
そこの N さんと
N さんですね、うん、はいはい、
ほんで、どういう会の先輩で共同求人やってた先輩の社長が社員に継がしはったいうのもあったから、
第三者証券ね、
うん、はい、でそれ例会で発表会よくなったから、それも聞きに行って二次会で継ぎはった、はい、あの兄ちゃんにビール継ぎながら、
うん、
ほんまに良かったんですかみたいな感じで、で聞きに行ったりね、
はいはい、
まあ一 ぱい習いに行って、うん、いっちゃん真剣にやったのは中小企業 大学校言って福崎にあんねんけど、
あ、兵庫の方の、
そう、はいはい、あ、中小機構がやってんねんけどね、うそういう事業承継コーナーみたいなのがあったんですよ。
あ、そうなんですか。
何週間もかけて泊まり込みでやって、
はい、
でなんか国がやってる事業承継ガイドラインこの通りに埋めていけば、うん、ちゃんとできますって書いてあんねんけど、そんなん全然埋められ
ん。何ができんねんって感じですよね。
めっちゃ難しかったですわ。だから、まあ、まあ要はいろんな方法あんねんけど、うんうん、まあまあ、あの結局は、身内か、うん、社員か、うん、第三者の M&A かが3つ、う
ん、身内か社員か第三者の M&A か。
で教科書的に言うたら、まあ、うん、あ、上場と廃業いうのもあんねんけど、まあ、上場と廃業はちょっとのけといて、うん、なんも3つしかないけど、うん、それぞれその長所と短所みたいなあんねんなっていうのはうっすら分かりましたわ、うん、
あ、
だけどそんなまだ40やら50ぐらいで若いから、そんな具体的になんもできへんから、だからせやけど少なくとも、
うん、
これ身内でも誰でも金払ってでも会社やったろかと思うだけの値打ちにある会社にしとけへんかったら誰もしたないじゃないですか。
そうか、どの3パターンを取ったとしても後継ぐ人が、
う
ん、まあ、決算状態である意味悪い会社よりも、うん、やっぱりいい会社の方が、
うん、やっぱりやろうかと、おもろいなと思う会社やったらあかんやろ思ったから、まあ、かっこよく言ったら魅力的な会社、
はいはい、
俗っぽい言い方をしたら、うん、売れる会社、
はいはいはい、
にしとかなあかんやろな。
あ、なるほど。お金だけではない会社の質としての部分の、
そうそうそう、
ええ会社、
うん、だからうちはそのために何したらいいんやろって、まずやっぱりやっぱ儲からんとやれへんやろいうので、うん、そう、利益率上げる方法はどうやねんとか言って、うん、ちょっとずつ利益率上げていって、自己資本もその借金だらけやったら保証人なんの嫌やろから、うん、かんやろから、うん、まあ、自己資本率上げなあかんなとか、
はい、
まあまあそんな風な、とりあえず今できることはこんなことかなみたいな、
は
っていう風にその当時は思ってましたね。
面白いですね。あの実は事業承継のことを考えて、
うん、
で勉強しに行ってやりだしたら、
うんうん、
その会社のこう、うん、まあ、お金も質も含めて、
うん、
会社を要していく、
うん、
これ普通に事業承継抜けても、うん、経営者が考えなあかん話じゃないですか、
うんうんうん、
でもそこはなんかこうピタッと一緒になって、
うんうん、
で先も見ながらちゃんと自分の会社のこうよくしていくことも、
うん、ね、いやそんな格好ええもんちゃいますね。あのね、先輩の人でね、うん、おもろおっちゃんおってね、どっか、はい、宝塚のホテルを継いだ人でね、
ええ、
天皇陛下も泊まらったかなんかやねんけど、それを継ごう思ったら、はい、ものすごいもう古くなってて、
うん、
ほんで、しかも地震、大震災来たんかな、はい、なんかでもうこれあかんわ言うて、ええ、お父ちゃんがあの通帳となんか印鑑となんか借金のなんかを目の前に息子に出して、あとは頼むバタみたいなそれを
ドラマや
じゃあそれを引き受けはった人の話を目の前で聞いたんです。その人は結局会社をこう潰してやり直すでけどね。だから、あ、もう身内であれやられたら最悪やなと、
当事者の立場としてはね。
そうそうそうそう、
はいはい、
ほんなん僕それしたらあかんやろと、それが一番印象ありましたわ。
は
あの兄ちゃんの話、あの兄ちゃんの話が反面教師やね。
確かにそうかもしれないですね。それでええ会社にせなあかん、
ええ会社いうか、まあ、やりたいなと思う会社、
うん
う
ん、
と思ったんですかね。
なるほどですね。なんていうんですか、当たり前のことを聞くようなんですけど、
はい、
会社をね、
うん、
存続させていくって当たり前にみんな言うじゃないですか、うんうんうんうん、それせなあかんねんせなあかんねんって経営者の勉強会行っても言われるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこのね、
うん、
意味っていうかね、
うん、
どこにあると思います？
やっぱりそのだんだん初めね、僕は20人ぐらいやってんけど、だんだんだんだんこう採用のツールとか教えてもうて、うん、若いやつも増えてきて、うん、まあ、40人ぐらいになっていったんやけど、
ええ、
ほんなら直売会とかやってるとその家族とかも来はるじゃないですか、うん、ほんならお父ちゃん頑張ってんないう感じだと、うん、ほんならこいつ一人の周りにあんだけひっついてはんねんなみたいな、うん、
あ、それがリアルに見える、
うん、それとね、うん、一番思ったのはね、はい、僕56ぐらいの時にもうすごい男の更年期障害みたいになって、
はい、
もう超鬱状態で3年間どうやって自殺しようかみたいな時期もあったんですよ。でそれを乗り越えてどうしようしょうて、社員にしようか身内にしようか、うん、いや娘にも断られる、いろいろあった時に、
うん、
最後やっぱり M&A で決断せなあかんな思った時の、うん、 今覚えてんねんけど、こう新しい若い子を採用するときにね、きなこ場の職人旗時代の子を一人雇う、うん、で中途やねんけどね、うんうん、でおかげさんでネットの、まあ、なんていうかそういう採用のノウハウも教えてもうて、うん、それから、まあ、マスコミとかでもね、うん、時々取り上げられるようになったら、うん、それをホームページとかペタペタ貼っといたら、うんうん、みんなが見て、うんうん、こう、まあ、騙されてというかあの おもろそうやな言うて、うん、受けに来るようになったんですよ。ほんなら、はい、職人一人雇うのに、ええ、だいたい 2,300 人応募があってね、それを真面目に1ヶ月ぐらい面接して最後の最後に一人決めろ言った時に、ほんならその決まった社員は、はい、でだいたいそういう職人とかはそれまで正社員なかなかなれない、うん、契約とか派遣が多いから、うんうん、でうちは正社員でたまにがっつり取るいう感じだったから、ほんなら決まったどうすんねん、ありがとうございますこれで僕やっと正社員になれました言うてね、はい、これで私 あのフィアンセの親元にあの結婚申し込みに行きますっていいよねね、えらい責任やなって、はい、まあ、頑張れよって言って、でしばらくしたら結婚決まりまして、およかったな、はい、すいませんあの就寝で挨拶してください、よっしゃ分かったって言って、はい、ほんで1年ぐらい経ったら子供できまして、はい、お頑張ったな、でもう1年経ったら2人目もできまして、おやるやんけみたいなで挙句にね、はい、家買いましたんっていいよねでえちょっと待ってってお前にそんな要求給料やってないやろ、いや大丈夫ですローン組みまして、ね、えローン何年って聞いたら35年ですって言うのねほんならそれ聞いたのに僕体調悪いし会社をどうやめようかな自殺しようかな思ってんのに、そんな風に言われたら うわこいつ35年先でも向井知名度ちゃんとあると思っとんねん、とそうやって頑張ってるやつが増えてきてんねんから、絶対中尾家の都合であるいは僕の調子だけで会社は辞められへんなってすっごい思いました。あなんかこうなんていうの
今もう一気に心拍数上がりました私
そらうちのためにローン組んだみたいなね、そうですよね、いやそんなことはないにやろうけどね、その時はそう思っちゃった、あこうせやか続けなあかんねんなと、
これでなんとかせなあかんねや、
そうそうそう、もうね重たいもんがいっぱい乗ってはんねんからね、それもせっかくやっとったら頑張ってる若いやつが言うとんねんからっていうのが今でも覚えてますね。
なるほどですね、それで、まあ、3つの選択肢の中から、はい、いろんな、ね、うん、この精査をされた中で、はい、最後 M&A を選んでいかれるっていう感じだと思うんですけど、はい、時間がですね、はい、前半も終わりなんです。
なるほどほんまですね。
で、はい、そこからの話は、はい、また来月、はい、皆さんに聞いていただこうと思いますので、はい、ちょっとエンディングに向けて一つジングル挟みたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
ハッピーボンバー、 ボンバ
ー、はい、中尾さん今回ありがとうございました、は
い、いやこちらこそありがとうございました。
なんかあった前半終わった感じ
あんまりめちゃめちゃいっぱい喋りすぎましたすみませんね。
いえいえいえ
いらんこと言いすぎや
っちゅう、思いがたっぷり溢れててよかったなと思ってますけど、はい、
すみません、
はい、いや前半ねちょっとまずここまで感想も含めてどうかなと思ってますけども、
はいはい、まあこんな好き勝手いっぱい喋らせてもらってええんかなみたいな聞いてはる方はこいつアホちゃう喋りすぎやろと思った。
そんなことないですよ、
すんません。
たっぷりとなんかいろんなエッセンスが、はい、今日の30分だけでもねなんかあったんちゃうかなと思ってますんで、はい、引き続き、
はい、ありがとう
ございます。来月もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。すんません。
はい、今夜はですね、株式会社向井珍味堂顧問の中尾さんをお招きしまして、まず前半の部分をお届けしてまいりました。面白いなと思いましたね本当に。その、性格から来るねちょっとこう危機意識みたいな感じで僕はちょっと取ったんですけど、そんなところから会社どう守っていったらいいんやろうの発想で、ね、事業承継ちゃんと考えなあかんで、で44歳で思われたで、ね、会社のことをいろいろと事業承継のことを考えていく中で社員さんの結婚家族できた家ローン組んだ、なんか 生活支えていかなあかんねやっていう立場を、そういうリアルななんか体験をされて、存続していくっていうことにこう向き合われて、ね、最後決断をされていくっていうプロセスがあるんやなって、本当になんかこう人生の一幕をこう見させていただいてるんだなっていう、なんかそんな感想を持っています。次月ですね、またもう一度、中尾さんおいでいただいて、ここからはですね、どんな方法、ね、どんな考えを持って最後 M&A っていう手法を取られて、で今どんな感じでね、会社の方、中尾さん自身もどうなっておられるのか、なんかそんなことをお伝えしていきたいなっていうふうに思っていますので、来月もぜひお楽しみにしてください。今夜はこのあたりで失礼したいと思います。ありがとうございました。この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。それではこのあたりで今夜は失礼いたします。ありがとうございました。中尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも、
おやすみなさい。